セオン教会の働きのために、教会として献金でもって協力していきたいと思います。これから献金袋を、お回ししますので、ここから平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書、サムエル記第一、18章、1節から5節、旧約聖書の512ページです。
聖書を朗読いたします。旧約聖書サムエル記第一18章1節から5節。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜と、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはサウルが使わすところどこへでも出て行き、勝利を収めた。サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての兵たちにも、サウルの家来たちにも喜ばれた。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書、サムエル記第一、18章1節から5節を通して、サウルとダビデの決定的な違いと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日の説教題は、落日のサウロ、旭日のダビデと一度したんです。で、落日は、夕日が沈む、落ち目っていうことですが、旭日っていうのはちょっと抵抗があるかなと、日照記の、朝日の印の、旗を思い出しますが、抵抗感のある国や人々や歴史的背景があるかと思って、もっと分かりやすく平たくサウルとダビデの決定的な違いというふうにいたしました。前私が担当したときにサムエル記というこの箇所から祈りの使徒サムエルというお話をしました。今日はこのサムエル記の18章という聖書日課の箇所ですので、私はこの箇所を開いております。昨日の箇所の17章は大変有名な箇所で、ダビデがペリシテの大巨人ゴリアテを一騎打ちで倒した、その血湧き肉躍る、そういう箇所でした。その後のこの18章も大変意味深い箇所です。新しい英雄が現れました。今までの英雄サウル王はこのダビデの出現によって活気が与えられました。サウル王の前でみんなビビっていたんですね。で、落ち込んでいました。ところが石長きでダビデが放った石がこめかみにガーンと当たってダビデは倒れ、そのゴリアテの刀を抜いて、そして大きなゴリアテの首をはねた。巨人ゴリアテが侮った主の名によって私はお前を倒す、そのようになったわけです。問題はこの後です。サウル王は これから衰えていきます。そして捨てられていきます。ところが登場してきた新しい英雄ダビデはどうなっていくんでしょうか。新しく選ばれたものと捨てられていく間の関係はまだこの18章の段階では水面下に隠れています。サウルは自分がいつか王位から退けられて今は部下の誰かが王位を受け継ぐだろうということを知っていました。でもまだ誰か分かりません。なんとこのダビデとゴリアテの戦いを通してその隠されていた次の王が登場してくるんです。そして王位継承争いが展開していきます。こういう背景の中で今日のお話が進んでいくということをまずご理解ください。お手元に説教用紙があります。そこに流れがあります。三つの流れをしました。一つはサウルがどのように失敗をしたのか。いいとこもありましたが失敗していくんです。二人目のダビデは一体どういう人だったのか、そのカリスマ性を見ていきます。具体的に三つ目はサウル対ダビデの対決ですね。まあダビデはダビデ、サウルはサウルでそれぞれ良し悪しがあるんです。でそれぞれで話するだけでももう本当に一回の説教では足りないんですが、それを同時にやるっていうからね、ちょっとでも同時に比較できるから分かってくるということが言えるかもしれません。別々に見たら見るよりは比較するというのを今日私はその方法を取りました。サウルの失敗です。サウルは三つの点を挙げました。一つは忍耐が欠けていた。そして不従順であった。誰に対してかというと神様とその神様からの指導者預言者サムエルに対する不従順です。私はお話の中に細かくポイントを挙げて聖書の箇所を挙げています。いちいちそれは私は言いますが皆様はお開きにならなくてもいいと思います。ただ申し上げたいのは私が私のお話をしているわけではない。私は聖書のお話を聖書からの御言葉を伝えているんだということをお伝えしたいんです。そんなことは当たり前じゃないか。当たり前なんですけど、牧師の講話ではないっていうことですね。神の言葉をお伝えしている、解き明かす、その務めが教会の説教者の務めですから、後であの箇所どこだったかな、あれ本当にそうなのかなという前後関係をお調べになる意味で大事なポイントを記しています。それは私は今日今説教者ですが、聞かれる皆様方も説教者になっていくということです。まだ聞いてない人にこの聖書の箇所ここからこんな話だったよとお伝えする資料にもなればいいなと思っています。失敗の一つ目は忍耐がなかった、足りなかった、逆らった。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背く者は背くことは占いの海、罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。どんないいものを神様にお捧げして礼拝しても従わなかったら何もならないとサムエルは このサウル王を攻めたんです。そして大変いいスタートを切った初代の王サウル王ですが、父親の名前はキシュと言いますね。で、まあお金持ちだったようですが、この本人はとびっきり体格が良かった、どの国民よりも首から上高かったと言いますかね。そしてイケメンだった。親孝行で謙遜で思いやりがある若者で、もう読んでいくと9章ぐらいから出てくるんですけども、彼の素晴らしさにワクワクします。父親にもお供の若者にも指導者サムエルにも非常に従順でした。これが10章11章で、神の霊を注がれて大胆に戦った。しかも自分に反対する者に対しても寛容でした。さすがに神様が選ばれた器だなぁと思える良いスタートを切ったのです。ところが悲しいことに、そのような従順は長続きしません。サムエルに先立ってこのペリシテ軍と戦うためにギルガルというところに下って、私が行くまでそこに待つようにとサムエルに命じられます。7日間待ちました。待てど暮らせど、サムエル先生やってこない。ペリシテ軍がどんどん勢い増して迫ってきて、もう今にも倒されそうです。もう待てないと焦ったじれたサウルは、まず生贄を捧げなくちゃと思うんです。これは祭司の役割です。自分は王であるけど、祭司預言者のサムエルがまだ来ません。待てと言われています。でももう待てません。どんどんどんどん敵は迫ってくる。これが私たちにもね、焦って待てなくって失敗してしまうという、そういう似たところがありますね。今はインスタントばやりで、何もかも待つことが難しい時代です。しかし神様の時を、神様ご自身を待つように祈りたいものですね。結果はどうなったか。まあサウル王に同情することもできるし、そのような仲介者もいますけども、もう少し待てばよかった、忍耐すればよかったのに待てなかった。神様の命令というのは預言者を通して与えられますから、サムエルの命令は神の命令でした。その命令に背いて勝手にやってしまったんです。日本の戦国時代もそうですが、戦争に行くとき、古代からの日本の戦争はまず戦勝祈願でお宮に参りに行くんです。どのお宮に参りに行くかということはいっぱい記録が残っています。徳川家の祈願はどこに、織田家はどうか、豊臣家はどうか、このイスラエルの国でも神に戦勝祈願の礼拝を捧げる。結果はサムエルはサウルの王国は一代限りという宣言を、宣告を受けます。13章14節にはこうあります。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。サウル王は失脚するんです。本当だったら王子ヨナタンに受け継がれるべき王位は取り上げられます。サウルの 王家は一大です。まるで坂道を転げ落ちるようにサウルは神の御心からそれていきます。つまり不従順なエスカレートしていくんです。これが二つ目です。どっかで軌道修正すればいいのに、転がり出したら走り出したら止まらない、そんなことが私たちにもありますね。イスラエルの民に敵対するアマレクの国の軍隊をその王のアガクの命も奪え、聖絶せよと言われているにもかかわらず、あるいは生贄の動物たちも羊や牛もすべて殺せと命じられていたのに、サウルはアガクを命を取らないで、羊や牛のいいものだけを残して、そしてそうでないものを殺した。言い訳がありました。それはいいものを生贄にしたいという、まあ苦し紛れの言い訳ですね。でも見抜かれてますから、サムエルに咎められて、ごめんなさいと言えばいいのに言わない。ダビデとサウルの違いが、ごめんなさいが言えたか言えなかったかということですね。ごめんなさいも簡単じゃないか、サウルはそれができなかった。一緒に行ってくださいとサムエルに頼むんですが、いや私はあなたと一緒に行きません。この後ですね、一緒に行かないというのはサウルの本心は見抜かれていたんです。つまり面目を保とうとしたんです。自分がした失敗で叱られたけども、サムエル先生が一緒に行ってくれたらもう面目は立つ、でもきっぱりと断られた。で言われたんです、私はあなた死ぬまで二度と見ないと言ったんです。そのことが15章の終わりにもう一回確認されていますね。完全に見放されたんです。不従順がエスカレートしていった結果です。そしてその結末は悲惨です。サウルの失敗の3つ目は、あの美しかった好青年サウルはもう醜い妬みの塊の中年男になり下がります。そういえばね、皆さん、今財務省のお偉さんたちやトップの方々が、エリートの方々が、気の毒と言うべきか残念と言うべきか、今本当に家族は大変だろうなという責めを受けてますね。本人は認めないと言っても見え見えですね。セクハラ問題で、自分はそんなつもりはなかった。ダビデが登場してきた。ダビデが自分の王位を継ぎそうだ、自分の地位や立場や身分が危うくなる、先制君主ですからね、もう絶対王政ですから、王様がこいつは生かしちゃおけないと思ったらもうアウトですね。その国のどこへ逃げても逃げ場所がない。このダビエが逃げ惑っているときに、かくまって味方助けた人がノブの祭司アビメレクという人ですね。それをこのサウル王は一家を皆殺しにします。虐殺です。数は85人と書いてあって、祭司85人が血祭りに挙げられた。 結果どうなるか、サムエル記の22章にその記事がありますが、主もサウルをお捨てになり、たとえサウルが神様に御心を求めても、そのうち夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなくなったと28章で記してあります。自分が神様の見教えがわからなくなった、もうサウルは前にこれは絶対してはいけないという命令を出していました。霊媒師、口寄せ女に頼ったんです。私岡山に来てね、今まで私があまり知らなかったことの一つが、選挙に勝つとか、これから私の人生どうなるんでしょうかという時に、拝み屋さんのところに行って拝んでもらってお告げを聞くという風習です。聖書で祭司や預言者はそのような神様の御声を伝える役割を持っていました。もちろん口寄せや霊媒師は偶像崇拝ですよ。いけません。なのにそれに頼るように、もう落ち目になるとどこまでも落ち込んでいきます。ペリシテ軍との最終決戦に及んで自分はどうなっていくか、最後は敗れます。狙い撃ちにされて致命傷を受けて、もう助からないと思って、このまま敵に捕まって恥ずかしめられるよりは自分で自決しようとします。家来に言います。私が死んだら私の首はねてくれよ。そんなことできませんと家来は逃げるんですがね、まあ、この辺は日本の城が落ちる時の場面のようですね。結果サウルは刀を立ててその上に自分で倒れ込んで自分で死ぬということになります。これはサムエル記の31章に始まりに出てきます。いいスタートを切ったんです。でもめでたくゴールすると限りません。多くの紙面を持ち、サウルの生涯を描き出してサムエル記は続きますが、そして終わりはこういう悲惨な結論です。これは私たちに警告として与えられています。新約聖書の使徒パウロはこう言いました。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなこともないためです。失格者にならないようにという悪いお手本がサウル王だったということ、心に留めたいですね。サウルの失敗、じゃあダビデはどうだったか。ダビデは羊飼いエッサイの男の子8人兄弟の末っ子です。そしてサムエルが密かにこの地域を訪ねます。ベツレヘムに行くと、いいことで来られたんですか、それとも悪いことですか、いいことだよと言って、この一番上のお兄ちゃんから会ってきました。結果的に末っ子の野原で羊を飼っていたダビデを見つけて、そして兵士にしていきます。 サウルの王の後継ぎになると隠れて、まだ公にしない認職の祈りと油を注ぎました。さて、そんなダビデがこのゴリアテと戦って登場してくると、サウル王と対面します。それが17章の終わりで、18章の一節があったように、ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。若い人たち、何が大事か。友人です。いい友を持ちなさい、良い友を持ちなさい、そういう賛美歌もあるね。友を選べ、良き友を。それはどういう関係かというと、ダビデとヨナタン、ヨナタンとダビデのような男の友情です。そういう友人いますか？君のためなら死んでもいいと言ってくれる人がいますか？普通いないですね。仲良しでも一緒に遊んでも、なかなかここまではいかない。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。ヨナタンは本来なら次の王様になる王子ですね。ところがダビデはヨナタンに代わって王になります。父親サウル王がダビデを亡き者にしようというのは、やっぱり我が子が可愛いということもあったかもしれません。しかしやっぱり我が身が可愛かった。ダビデの素晴らしさは、このヨナタンがもう本当に自分の損得、利益損得を度外視してダビデを愛したという、そこにダビデの人徳がありますね。カリスマ性と言ったらいいでしょうかね。出会った途端にダビデの心に結びついてしまった。これがのダビデの凄さです。心優しく、勇敢で、戦士で、そして非常にこの親思い、お父さんのサウル王とダビデの間に仲立ちをしよう、取り持とうとするんです。板挟みになって悩んだと思います。でも最後まで父親のサウル王を見放さないで忠実に従い続け、親友のダビデを何とか守ろうとします。そして最後に父親サウル王が死んだ時、一緒に死にます。その悲しみの知らせが届いた時、ダビデは悲しみの歌を歌いました。これが有名な第二サムエル1章26節。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛に勝って素晴らしかった。誤解がないように、男性同士の友情素晴らしい、女性同士の友情は長続きしないと言われますから、そうとも限らないでしょう。でもここで女性が男性を愛するに勝って、ヨナタンのダビデに対する愛は勝っていた。男心に男が惚れてという、これ分かる人はだいぶ年ですね。演歌です。男心に男が惚れるという、男惚れするような男にならんとダビデのようになれない。それは地位とか名誉とかお金があるとか成功するとか、そういうことじゃない。 さて、ダビデとしたヨナタンとの関係でもう見えてくるような素晴らしい人ですが、ヨナタンだけじゃなかった、全国民に愛されたとあります。それが18章5節読んでいただきました。もうすべての兵士たちが、サウルの家来たちが喜んだ。あんな新参者、あんな若造が、なんじゃと言いたくなるのに、わあ素晴らしいね、ダビデとみんなから喜ばれた。6節、7節には女性たちがもう踊ってダンスしながらね、もうサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って、もう本当に踊り狂った。ある映画を見たらね、ダビデはその中に一緒に入っていって、もう上半身裸になって踊った。奥さんのミカルがそれを見ていて、まああなたはならずもみたいな変な格好して踊ってたわねと蔑んだんですが、ダビデは踊りの名手だったでしょうね。歌の名手で、すごい勇者で文学者だったんですね。英雄でした。このダビデを女性たちも、そして15節16節に皆がダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動したからである。国中挙げてダビデは素晴らしい、ダビデはすごい。なんと18章20節サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。ミカルは父親がサウル王がダビデを殺そうとしているのを知っていたかもしれませんが、もうその思いはダビデを深く愛してしまっていたんです。これがのダビデのカリスマ性の現れです。じゃあ三つ目のポイント、いよいよサウルとダビデが対決していきます。いくつかの要因がありますが、一つはサウルの妬みです。妬みは聖書の言葉によると骨の腐れとありますね。妬みは骨を腐らせる。お姉ちゃんがいるから私はいつまでもと妹が思ったり、あの弟が俺を抜きやがってと思ったり、あいつさえおらなければと思ったり、職場やいろんなところで勉強の競争相手、あるいはいろんな意味で妬みはありますね。骨の腐れと聖書が言う通りです。ダビデはその妬みで大変苦しんだんですね。ヘルマン・ホイベルス神父が、年をとっても若い人が活躍しているのを見ても妬まずという詩を残していらっしゃる。妬み、それはダビデをサウルを狂わせます。8節見ると、ダビデには万といい、私には千と言った。ダビデは万を倒し、私は千を倒した。10分の1、10対1か。妬みから来てるんです。もともと万とか千とかいうのは、両方とも非常に多いとか無数を表すんです。万対千、千対万を比べていることではないんですが、両方とも女たちは、女性たちは、サウルもダビデも褒めたたえているんです。でも妬みに蝕まれているサウルはもう耐えられなかった。まあ、それだけダビデにオーラがあった。どんなオーラかというね、カリスマ性です。もう王様を圧倒するような威圧感を持っていた。12節見てください。15、8章12節 サウルはダビデを恐れた。それは主がダビデと共におられ、サウルを離れ去ったからである。神様が共にいる。もうこれには勝てません。あの旧約のずっと前のヨセフがそうでした。いつも神様が共におられ祝福された。羨望とか嫉妬というのは能力があるかないかだけではない。神様にどちらが愛されているかということで一番最大の妬みの材料になります。12節、サウルを離れ去られたんです。神様は逆にダビデと共におられるようになった。神様が与えてくださったリーダーシップ、指導力は神様がまた取り去ることもあるんです。もともと自分のものではありません。だから自分がリーダーシップがあるとかないとか、そういうことで人と比較したり喜んだり落ち込んだりする必要ないんですね。さて、妬み気をつけましょうね。私もこのことで若い時に一つの苦い経験があって、その時私の心は妬みから清められたと思っています。殺意のことは25節に、娘のミカルをがサウルをダビデを愛したという時に、しめしめ、これを機会にダビデを亡き者にしようと考えたん。こんな父親がありますか。もう狂ってますね。だから狂気があります。最初は病気の発作のように槍を投げつけた。2回目も逃げたんです。ダビデは助かったんです。でそれで収まればいいのに、ダビデはもっともっと講じていって、まあ、まるでそれは悪霊がつくようになったと聖書は言います。そして最後に19章の9節10節を見ると、10節、サウルは槍でダビデを壁に突き刺そうとした。ダビデがサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その夜は難を逃れた。サウルはそれぐらいにダビデを恐れた。そして何とか殺そうとしたのが、19章の最初に書いてあるように、自分の身近な者たち、重臣たちによって、あいつを殺せと決めた。共謀罪ですね。それを進めながら、一方では一人で自分のためにことを引いてくれるダビデを殺そうとした。そしてそれもダメだったん。どうしたか。娘のミカルがダビデと一緒に暮らしている。その家なら気を許してるだろうと言って暗殺団を送り込みます。今まさに殺そうとした。それは実はベッドにはダビデはいなくって、ミカルが急を聞いて逃がしていた。2階から吊り下ろして逃がしていた。まあ、こんなことがありました。さあ、神様がダビデを守ったんですが、でも神様が送ったのはサウロの息子ヨナタンと娘ミカル。皮肉ですね。サムエルを離れてダビデと共におられた。これが二人の決定的な違いです。自分に当てはめたいと思いますね。神様が離れていくような思いや行いだけはしないように。そしてイエス様の先祖となっていくダビデは、本当にサウル王に追い詰められ危険な不当な苦しみを受けながらも、いつも神様を仰いで、神様に一度は油注がれたサウルを 決して傷つけようとはしなかった。私たちの模範となりました。イエス様はどうだったでしょうか。今日の御言葉は詩編にも書いてます。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになり、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。サムエル記にあります。人は上辺を見るが、神は心を見られる。神様はサウルの心を見、ダビデの心を見られて、そして私たちの心を見ておられます。お祈りいたしましょう。天のお父様、二人の資格の中で、どうぞ私たちを憐れんで。ダビデもやがては大失敗をしました。サウルに勝る恐ろしい罪を犯しましたが、神様にお詫びをして罪を告白して許していただきました。どうぞ私たちもまたいつもイエス様の十字架を見上げて許されるものとなりますように。主の御名によってお祈りします。アーメン。